ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。新しく、始めたタイトルをですね、我ら日本人としました。まあ、いろんなタイトルを考えたんですが、やっぱり日本人というのは我らじゃなくちゃいけないんですよね。みんなで共に生きていくというんじゃなくちゃ、日本人ではないと思いますね。それで、まあ、我ら日本人とつきまして、まあ、投資番号をつけていくつもりですが、まあ3回か4回で終わりになる可能性はあるんで、あんまり気張らずにやっていこうと思ってます。で、序章から行こうと、序章001、これがまあ今日から21日からですね、開始したいというふうに思っておりますが、今度はじっくりと一つ一つ私が参院選の選挙運動で感じたですね、日本人の苦しみというものを、まあもちろん最終的にはそれをなくしていくという、前向きの行動なんですが、まあそのためにはやっぱり私らしくですね、データも示しながら、考え方もきちっと示しながら話をしていきたいと、こういうふうに思っておりますので、時々グラフを結構使いますけどね、できるだけわかりやすいグラフを非常に単純な形で使っていきたいと思っております。まあこのブログをお読みの方でデータがなければもう満足できないという方もおられますし、また、グラフの見方はよくわからないという方も結構多いんですね。ですから、そのグラフの説明をちょっとつけながらね、データも示しながら、かつ私は自分の立場がこうだから、自分に都合のいいデータだけ出すということはもう絶対したくないんですね。私今度、選挙活動しながら、応援演説しながらですね、いろんな人のものを分類して見てみましたら、いやー一番僕は残念だったのが東大の先生のほとんどがですね自分の立場を強化する強くするデータしか説明されてないんですよ。僕唖然としましたね。学者ですからやっぱり自分の考えの元になるものじゃないものもちゃんと紹介し、そして自分の根拠を述べればいいと思いますね。まあ、特にウクライナ戦争関係のまあ、東大の先生の言っておられることとか、それから私のまあ専門分野に近い石油の問題だとか、それから温暖化の問題なんかでも本当にね、東大の先生がもうよくわかってるんですよ、彼らは。自分の言ってることがデータの一部であるってことはよくわかっておられるのにそれしか言ってない。非常に偏った結論を話されるということに唖然としましたね。まあみんな僕の後輩ではありますが、まあ東大もこんなになっちゃったかと思ってとても悲しい思いをしました。ところで今日は私が応援演説で私の演説を聞いていただく前にこう立っておられる方々の、顔の第一印象、それはねこのグラフなんですよ。このグラフはグラフだけ先に説明しますと、1960年ぐらいの日本が戦後を抜けてですね、高度成長期に入った1960年。大体私は日本の社会というのは30年ごとに大きく変わっていくんですけど、1960年から1990年までの30年間、それから1990年から2020年までの30年間というのを大雑把に見ますとね、まあ、縦軸これ収入なんですよ。まあ言ってみれば月給ですね。私の20歳から50歳の30年間、まあ働きに出て、一生懸命若い時代に働いたその時期ですね。私の人生の全般の30年。これはですね、給料が最初3万円からスタートして30万円になりましたね。これはまあ、私年も取ってきますし、いろいろポジションも変わってきますから、個人から見れば少し違うんですけども、そういうその細かいことをごとごとごとごとじゃなくて、おおよそ3万円のが、それからボーナスをどう計算するかとかね、いろいろありますから、3万円が、私の20歳頃は3万円だった月給が、50歳の頃には30万円になったっていうことなんですね。3万円の生活と30万円の生活ではもう大きく違いました。3万円の頃はですね、もう思い出すのは石油ストーブすら買えなかったんですよ。あ、石油ストーブでもその頃7000円とか1万円とかしましたからね。だから石油ストーブを買うってことは、給料の3分の1を使うってことですから、できないんですよ。もちろんクーラーなんか絶対買えません。 瞬間湯沸かし器とか、まあそういうものを買ったりね。まあ家の汚いトイレを少し綺麗にするぐらいしかできなかったんですね。それが月給30万円になりますと、これはもうガラッと違ってですね、石油ストーブも買わないっていう感じなんですよ。頑張ってクーラーでもつけて涼しくてあったかいというふうに、エアコンですね、エアコンつけて。もう車にも手が届くという感じが30万でした。で、やはり瞬間湯沸かし器があって、赤切れにならない手とかね、それから内風呂って言って、まあ、今内風呂なんて言葉ないんですけど、家の中に風呂があって、銭湯に行かなくて済むと。銭湯に行くってことは、まあ、銭湯をずっと使ってない方は、銭湯にブラッと行くのもいいじゃないかって言うけど、風邪ひいてね、冬の寒い時に、銭湯なんか行きますとね、やっぱり体、帰りに体が冷えてですね、肺炎なんかになったもんなんですよ。まあ、そういう、この、まあ、言えば惨めな生活。これはだけども、アジアの国としてはまだ良かったんですけどね。日本は。そういう国から月給が30万円になったらね、やっぱりそれなりの生活ができる家電製品も揃うしですね。それから一応家に雨戸なんかもついて、吹きさらしにならないとかですね。まあ、最初の頃は台風が来たら、家に外から山を釘で打ち付けてね、そんな家今ありませんけど。まあ、当時は僕が二十歳ぐらいの時にはですね、嵐の前は、トンテンカントンテンカンと、親父が、窓に山を打ち付ける音が聞こえましたね。だから随分違いました。やっぱり、月給3万円と30万円では、やはり、生活の余裕っていうかですね、まあ、30万円でやっと、普通の生活ができるようになったっていう感じでした。それがまあ、1990年、50歳の時ですね。で、それから、実はこのグラフを見ていただくとわかるんですが、棒グラフがずっと書いてありますけど、現在、今でも30万なんですよ。だってペタッと平らでしょ？だけども本来は、これ300万円のはずなんですよ。月給がですよ。年間じゃないんです。月給がですね、3万から30万円まで30年かかった。同じように政治家が優秀で、日本の技術者が優秀であれば、日本人の働き方は変わりませんでしたから。やっぱり10倍になって、現在、月給は皆さん300万のはずなんですよ。まあ300万までいかなくても、どんなに少なくても100万はありました。あるはずなんです。経済的なことをがっちり私が計算してみても、各産業における日本の技術的なスタンスですね。もちろん今半導体はあんまり日本は得意じゃありませんけど、それでも半導体製造装置の基本特許はほとんど日本が持っております。まあ、自動車はもちろんトヨタ自動車を見ればわかるように世界を制覇しておりますし、まあ、製鉄はね、随分少しは悪くなりましたけど、それでも日本製鉄が US スチールを買い取るというなぐらいになっておりましてね。日本の技術は決して悪くないんです。産業も悪くありません。もちろん日本人の平均的な学力とか、真面目さとか、チームプレーとか、そういったものは、全く前の1960年から1990年までの30年間と、1990年から2020年までの30年間と全く変わりません。ただ変わったのが、前の30年は給料が10倍になったけど、次の30年は給料は変わらなかった。30万です、現在で。まあ、消費税がさらに増えましたからね。ですから、まあ、今度の選挙でも消費税廃止かどうかは議論になりましたけど、消費税を全部廃止したって、せいぜい40万、年間に40万、上がるだけなんですよ。だから、1ヶ月の給料に直せばね、まあ、3万とか4万とか増えるだけなんですよ。そんなので満足するのかっていうことですね。それから政権政党は、3万円とか5万円を国民に配るって言ってましたけど、それは年間に3万とか5万増えるだけじゃないですか。消費税をゼロにしたって30万ぐらい変わるだけですよ。30万でも大きいんだなんていう人はもちろんいますよ。ひねくれた人はね、僕はそう言ってんじゃないんです。我々の月給が30万なのが、まあ60万は間違いない。100万まではもう当然いった。月給がやっぱり30万と100万とはそれは全然違います。私がいつも言うように、母子家庭のだいたい月給月にね、20万ぐらいしかないんです。母子家庭のお母さんで月々20万っていうのと、子供さんがね、小学校なんか通ってて、 それが100万つのではもう本当にね、雲泥の差なんですよ。我々がかつてね、月給3万の時に赤切れの手で苦しんで、30万の時には瞬間湯沸かしがあったように、現在では20万の月と100万の月給じゃ全然違います。300万なりはもちろんいいですけどね。私が選挙の応援演説で一番強く感じたのはこれだったんです。私の前に、私の話を聞いていただくために並んでおられた方ね、主婦の方、ご老人の男性の方、みんな顔にね、まあ、言ってみれば30万と書いてありました。ええ、考えられないですよ。なんで1990年から2020年まで30万のままで来ちゃったのか。まあ、それはこのブログでもだいぶね、お話もいたしましたし、まあ、皆さんもよくご存知でしょう。しかも徴収金、税金とか医療関係とか年金関係で、この3万円が30万円になったこの高度成長の時代はですね、徴収金は 23%、つまり100万円に対して23万円しか取られてなかったんです。現在 50% ですよ。100万円に対して50万円ですから。しかも消費税が 10%。だから、50% 引く 23%、27% プラス 10% ですからね、消費税が。37万円も変わっちゃったの、100万円あたり。100万円あたり 37% って言ったら、30万の給料に対して約10万か12万ぐらいですよ。だから当時、ほぼ30万もらってた。1990年に30万もらってた我々はですね、今平均して20万を切ってるわけですよ、実質は。こんなことがあるはずないじゃないですか。技術は変わらない。日本の力も変わらない。真面目さも変わらない。しかも、昔に比べれば主婦が働きに出てますから、それだけ日本の労働状態は良くなってるわけです。日本の主婦は本当にきちっと働きますから、忙しい子育てを抜けてね、一生懸命やります。それから、年金生活者もね、本当にかわいそうです。ひどい人がね、この頃年取りが増えたから、全然違いますよ。ヨーロッパね、特にドイツとかフランス、年金は1000万超えてるんですから、年間。つまり月に100万ぐらいもらってるわけですから。全然日本と違うんですよ。だからそういうのはね、日本国民に30万のまま騙したという人がね、国会議員だったりいろいろしますんでね、国会議員大体平均して1億取ってるわけですから。自分たち1億取ってね、国民はまあ結局ですけど30万のまま、そのただ言い訳をしてるだけです。だから、まあ私はね、今度の参議院選挙の応援演説でね、本当にみんな真面目な顔してました。一生懸命話も聞きます。そして、生活の苦しさが、苦しさっていうんですかね、それは昔の3万円に比べれば30万円でいいですよ。だけど、人間っていうのは今日より明日がいいと、昨日より今日がいい、今日よりか明日がいいという中で、楽しい生活ができるもんであってですね、お金があるからって幸福になるわけではありません。だけども、やっぱり30万のまま、30年間、生活をするっていうのはやっぱり辛いんですよ。それはやっぱり顔のシワにも出てくるしね、なんとなくの、皆さんの幸福な感じがもう顔にはないんですよ。それを今度僕は10日間ぐらいの選挙の応援演説で強く感じました。これはいかんと。で、皆さんに言ったのは、今度は僕らが民主主義で選挙だから。我々は本来の300万円になるような投票しなきゃいかん。ケースなこと考えたらいけない。そういうふうにお話をいたしました。まあ、今日は選挙も終わっておりますから、まあ、何とでも言える立場になりましたけどね。私は今度のこの我ら日本人というシリーズを書く最も大きな私の決意は、私の目の前で私の話を聞いていただいた方々の絶望感ですね。しかもその人たちを、お前はロートルだとか、もう車を運転するなとか、埼玉県の条例で危うく成立しそうになった子供に1時間でも2時間でも留守番をさせたら虐待だとか、そういうもう無茶苦茶なね。まあ僕は非常に恵まれてますけど、通常のご婦人の方、お年寄りの方が本当に苦しい。それが全くわからない行政、政治をやってきた。これをもう肌身で私感じました。このグラフは非常に重要ですね。なぜ我々は30万から微対値も上がらないんだ。消費税が増えて、 いろんな徴収金も増えて、そっちばっかが強調されますけど、基本はそっちじゃないんですよ、本当は。なぜ我々は本来の月給300万になってないのかと。それをやっぱり我々はスタートにしなきゃいけないと思っております。